京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、今週も素敵なお話期待しています。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあ、今回のタイトルはアップル京都がオープンしました。
はい、
ということですね。
そうですね、はい、もうすでにニュースとかでたくさんご覧になられていると思いますけれども、アップル京都がですね、市場高倉大丸横にですね先日オープンいたしまして、
はい、
早速私行ってまいりましたというようなお話からスタートしたいというふうに思いますよね。お願いします。アップルと言いますとね、今やもう iPhone を筆頭にですね、はい、知らない人はいないというぐらいのですね、
スティーブ・ジョブズ
のアメリカのメーカーですけれどもね、はい、ついにそのアップルが京都に上陸という形になりますね。
国内9店舗目
ということみたいですね。
はい、
場所はですね、四条高倉の北東角、ちょうど大丸が北西角になりますのでね、はい、その高倉通りを挟んで東側という形
になりますね。すぐ大丸のお隣ですね。
ガラス張りの綺麗な建物ですが、すぐ目につくと思いますけどね、
はい、すごくシンプルな建物なんですが、ガラス張りで中央にかじられたリンゴのね、
そう
マークがついてで、あ、アップルってわかるんですよね。
で、1階はね、アップルストア共通のこれ1階窓板、丸見え、シースルーのですね、
そうそうそう、
全面ガラス張りでよく見える店舗になってますので、
はい、
ぜひ皆さん行かれたらと思うんですけれども、ここはね、当初ですね、私たち話を聞いたときは、パルコが買収したというふうに聞いてた土地だったんですね。
パルコっていうと、ファッションビルの。
そう、ファッションビルの。はいはい、で、もう単純にパルコができるんだというふうに思ってて、でパルコって今はまあ大津とか心斎橋もそうですけど、どっちかというとこうなくなっていくところが多い中でですね、ああと思ってたらなんとですねアップル京都ができてびっくりしたということなんですけど、
そうだったんですか。
よくよく調べますとね、はい、これパルコさんのビルでゼロゲートという新しい仕組み のビルらしいんですね。
新しい仕組み、う
ん、でパルコはいろんな店舗がたくさん入ってるんですけれども、ゼロゲートは少数精鋭でですね、
はい、
まあ、アップルをこう軸とした、例えば上にはですね、ジョジョ園っていう焼肉屋さんがちょっとあったりとかですね、あ、はいはいはい、あと ECC の外国学園があったりとか、本当に3つ4つの店舗で構成していくこの先進型のビルっていうのをゼロゲートと呼んでるらしいんですけどね。
そうなんですか。
そうなんですよ。あ、なるほどなと思ってて、で実はジョジョ園さんとかこう先行して上でオープンしてたんですけどね、普通建物ってこう全部出来上がってからしか使っちゃいかんのです、原則。
なるほど、
うん、完成してからしかで約束の検査を受けて合格してからしか使っちゃいかんのですけども、まあ、仮使用っていう手続きがあるんですけど、それをして上だけオープンしてるから変だなと思ってたんですよ、
うん、
そしたらこうね、足場が取れてこうベールを抜くとアップルがじゃじゃーんと登場したということで、本当にびっくりしましたね。っていうところ
ね。確かに、そっか、上の部分は焼肉のジョジョ園とかね、 ECC とか、ね、
そう、先やってました
ね、先にね利用されてる方も多かった、うん、と思うんですが、
だからね、その先行して一部だけ使うというのは変な使い方だなと思ってたんですけど、こういうからくりがあったのかっていうことなんですけどね、
さすが建築家目線ですね。私たちはあなたにもアップルができたんだっていうところばっかり注目してましたけど、
だなと思って、藤田さんも行かれたんですね。
行きました。iPhone マニアの弟がいますので連れて行かれました。8月25日オープンだったので、は
い、
その次の日に
すごい人だったんじゃないですか。
遺産で参りました、
ね、1階と2階がですね、主にショールームになってましてね、はい、うんうん、そのアップルのすべてを体感できるといいますか、iPhone から iPad からね、いろんな機材が、ウォッチも並んでますね、アップルウォッチもね、
そうですね、外観がこうなんかアンドンをイメージしてるって聞いて、
そうなんですよ、乳白のホワイトガラスとかうまくこう障子に見立てたようなね、はいはい、衣装デザインになってまして、
さすが京都っていう感じでね、
その京都のデザインとアップルのデザインを融合させたような話になるのと、あと僕ね行っておほほうと思ったのがね、天井が光るんです、はい、全体に
天井がなんかすごく木を使ってて、ほっこりするのを思ってましたけど、
そうなんですよ。でね、はい、普通天井ってこうダウンライトとかね、蛍光灯でもでするんですが、天井全体が発光してるんですよ、あれ。
そう、素材は
ね、何か僕も液晶みたい、まあ、大きな液晶みたいな感じなんですけど、はいはい、おそらくなんか大きなカバーの中に照明を仕込んでるんですけれども、 もうそれでねすごく明るいけれどもこう柔和な雰囲気が出てるなというふうにね思ってたんですけど、ね、
いややっぱり私もまだまだですね手元の商品ばっかり見てて
そうですよね、
壁はなんか漆喰なのかなと思いながら見てたんですけど、
あれ漆喰ですわ、
あたりですか、よかった、
京都の伝統的な漆喰だったりとか、あと階段の手すりとかもね、
私ね階段すごく気に入って、ね、大理石ですよね、
あれね、あの人造石の研ぎ出しっていうんですけども、ああいう型を作ってこう石をその形に作り上げるんですよね、人工大理石を、
あの手すりが、うん、あの壁と一体化しててとっても素敵だなと思ってました。
なかなかね石であこまでやるのはこうアップルすごいなというところでね、感動したりなんかして、
あの階段はアップル本社の、あのスティーブ・ジョブズシアターを再現してるらしいですよ。
なるほどね、ということはあの階段と手すりがそのスティーブ・ジョブズシアターと同じものがあると、
らしいんですよ。
そう言われるとね、確かに
洗練されてますよね。
洗練されてますよ、よくできてますよね、で、3階も実はあるらしいんですけれども、はい、3階はオフィスとかですね、商談とかに使うということで、まあ、私たち一般のお客さんは2階までということなんですけれども、いろいろとその iPad でこうお絵描きしたりとかですね、はい、あの教室がされてるのと、実際にこう触って使えるっていうのがいいですよね。
楽しいですよね。なんか毎日無料の、ね、講座もやっているということでしたの で、
ね、僕の携帯もたまたま iPhone8 で、ね、iPhone4 から使ってるんですけどね、はい、知らなかった機能もたくさんあっていいかなというふうに思いましたよね、
建物もねぐっとおしゃれですし、
そうなんですよ、
行ってみる価値かなりありますよ ね、
ですね、だからそういうカラーコーディネートもアップルならではの綺麗ですね、天然木のこのチークのような素材をですね、はい、白い壁白い床それと天然素材のね、漆喰とかいうようなものをうまく組み合わせてますので、本当に
そうですよね、カラフルな商品がとても引き立つデザインになってますよ ね、
そうですね、
空間のデザインが
本当に思ってるよりたくさん色ありましたしね、アップル商品も
そうですよね、
そういう形でね、1200円の歴史を持つ京都ですけれどもね、そういうアップルとの融合というものをですね、体感できる施設ができて、まだ行ってられない方、まあ、そんな、まあ、混んでますけれども、人でごった返しているという状態ではないですからね、
はい、
四条通り大丸行かれた時にでもですね、ぜひ寄っていただいてというふうには思いますよね。富士山は、アップルじゃなくてアンドロイド
を使いますそうなんですけどね、乗り換えようかなとかやっぱりアップルストアに行くと思いますよ ね、
ねだからまあその辺もアップルの、ね、戦略というか、宣伝の、ね、
戦略にまんまとはまりそうでした
うまい話ですけれどもねということでね、今日は四条高倉にございます大丸東側のアップル京都のお話をお届けいたしました、はい、
ありがとうございました、はい、さあ続きまして京都スペースファウンテン質問コーナーです、
はい、
と言いましても今日私からぜひね野村さんに質問したいことがありまして、
はい、
というのも先日の9月の4日、
はい、
台風21号
そうですね、あれはもう本当に、ね、はい、25年ぶりに、ね、あの勢力で上陸したとかいうことでね、俗に言う風台風ですよね、こう風が大変たくさんついて、まあ、私も仕事柄ね、はい、次の日からいろいろなところからいろいろな連絡いただきまして、
やっぱりそうですよね、
で、まあ、うちの会社自体は大丈夫やったんですけれども、例えばお隣の塀が飛んできたとかですね、はい、昔から裏庭に立ってた納屋が壊れてしまったとかですね、本当にいろんな相談を受けてさせていただいたんですけれども、でやっぱ緊急じゃないですか、はい、その屋根が雨漏りするとかね、壁が壊れちゃったとか、だから本当いくつぐらいかな、もうすぐ業者さん手配して、
はい、
修繕に回ってというふうなことをしたんですけれども、まあ、ある意味想定外のことがね今回
いやー起こりましたですよね、まあ、ひどい台風とは聞いてはいましたが、ここまでかと、
そうですよね、だから夜の間は分からなかったけれども、朝起きてみたらもうね木が倒れてたとか、
根こそぎ倒れてますしね、
いうようなこともあるので、自然の力は怖いなというふうに思いますよね。
やっぱり台風の後すぐに取り掛からなくちゃいけないこう家の点検って
そうですね、
ありますよね、
まずは、まあ、外部からの目視ですよね、屋根も含めて、
はいはい、
で屋根を見てくれっていうお客さんがいらっしゃったので、まあ、屋根屋さんに登ってもらったりとか、あとは案外近所の高いビルとか建物から自分の家を眺め下ろすっていうのもですね、まあ、
上から見て
みる、はい、自分でできる点検方法ですよね。なかなかその屋根の上登るっていうのは危ないですから、
はい、
例えばもし近くにその登れるようなビルがあればですね、上からちょっと見せてもらうというふうなこともあると思いますよね、
水漏れとか、まあ、ベランダだったりとか、
そうですね、 水漏れも持ったらもうすぐ直さなきゃダメですし、その瓦がずれてるかずれてないかとかいうことをチェックしてちょっと直しておくだけでも予防になりますからね。今回これ台風でかなりのダメージ受けてる家も多いですから、順番にそういったところに依頼されて点検してもらうのもいいかもしれないですよね。
ローバート氏建築事務所にお問い合わせいただいても対応いただけるんですよね。
は
い、
そうですね。瓦屋さんでしたら瓦屋さんと一緒に行きますし、大工さん、左官屋さんというふうにいろいろとその症状をお聞きしてですね、対応はさせていただきますので、またね、もしご心配という方はお問い合わせいただければと思いますけどね。
逆に少ししてからダメージが出てくる部分っていうのもありますか？
そうですね。特に雨漏り関係、亀裂関係ですよね。その時は大丈夫でも、雨が持ってきたとか、日々の裏に水が回って、タイルが落ちたとかですね、はいはい、そういうふうなこともしばらくは出てきますので要注意という形にはなりますよね。一応ね、私たちその建物をするときは台風の風っていうのは想定しながらやってるんですけれども、はい、どうしてもその古い部分、劣化した部分っていうのはね、経年劣化ございますので、常々のお手入れとともにですね、そういう点検をですね、欠かさずしていただいたらいいかなというふうに思いますよね。
前回教えていただきましたよね、その日本の建築物は台風と地震に備えてしっかりと作ってあるということでね、
その両方向からその力かかる風圧力とか地震力というんですけど、そういうのを計算して立ってるんですよね。
そうですよね。9月はね、台風シーズンですし、まだまだこれからもね、台風がやってくる可能性もありますからね。
あと停電とかもね、京都たくさんなって長引いてるところもありましたしね、常のその用心というかね、備えも必要ですよね。
あと電気がね、ついた時のその通電火災でしたっけ？
そうですね。ね、はい。火花がね、飛んでショートするというようなことにもなりますのでね。
一回ブレーカーは落とした方がいいということでしたよね。
そうですよね。だからなかなかそんな何十年に一回というね、台風でしたけれども、私たちも含めていい経験になりましたのでね、はい、これから防災に強い町、家というのをね、そんな考えていきたいなというふうには思いますね。
今回のことをね、今締めにしたいですよね。はい。ね、はい、ありがとうございました。はい、さあ、この番組ではリスナーの方より何でも気になること、質問をね、ぜひお寄せいただきたいと思います。はい、建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所にお問い合わせください。はい、ご質問は、郵便番号 602-8407、ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお願いいたします。602-8407、郵便番号だけで届きます。ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお願いいたします。またはローバーのホームページもぜひご覧くださいませ。お問い合わせフォームから問い合わせていただけます。
はい、そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせです。電話番号、京都 075-451-5777 番、 451-5777 番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いします。
はい、それでは京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内は株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。